皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ダジャハオ、上田玲です。ランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャスト、ランニングチャンネル第200回になりました。ついに200回です。なんか長いようで短いようで、とっても不思議な感覚なんですけれども、長く続けていくつもりで始めたポッドキャストだったので、まあ、200回っていう、その200っていう数字自体にはびっくりするんですけれども、あくまで一通過点ということで、まあなんかキリがいいからお祝いみたいな、まあ、特にお祝いって言っても別に何をするわけでもないんですけど、なんかキリがいいねって、そんなあの感じです。まあ、200回記念の何か放送は今後いろんな、なんかこうね、私のスケジュールとか、いろんなあのスケジュールとかがこうバッチリ合うようなタイミングでまた何かやれたらいいなと思っておりますので、その時はまた告知させていただきます。さあ、この番組の冒頭ではランニングチャンネルのハッシュタグがついたインスタグラムの投稿をご紹介していきます。今週のリスナーさんです。この1週間もいろんなところでマラソン大会行われておりました。一番多くの方が参加されたマラソンは静岡マラソンです。復活した静岡マラソンですね。いや、本当最初亡くなった時はもう復活しないって、やる人がいないから亡くなっちゃったっていうふうに聞いていたので、まさかこんなに早く復活するとは思わず、本当になんか私も嬉しい思いでいっぱいでした。そして続いて多かったのが琵琶湖マラソンです。もともとは琵琶湖毎日マラソンっていうすごく歴史のあるエリートの大会、まあ、そこが運営が厳しくなってきたということで、エリートの部門は大阪マラソンに吸収されるような形に、そして滋賀県にまあそういう名物的なマラソンがなくなってしまったっていうので、市民大会として生まれたのが琵琶湖マラソンです。なんかタオルとか参加賞とか、なんかスマートな印象ですよね。まだ2回ですけど、去年の T シャツがなんか琵琶湖くんみたいなやつで面白かったことを記録しています。そして女子の祭典名古屋ウェメンズ参加されてた方複数いらっしゃいました。スタート地点のこう大型ビジョンに映し出されているキャッチフレーズが、あなたも私もどうぞ良いランを、なんか美しい言葉だなと思って、あの神戸マラソンの時に田中希実選手、あの兵庫県出身なのでゲストでいらしてたんですけど、田中選手がスタートの時に何回もどうぞ気をつけて行ってください、行ってきてくださいみたいなことを声かけしてくださっていて、なんかすごくこう日本的な表現だなと思って、素敵だなというふうに思いました。そしてその名古屋ウェメンズと、まあ、同時開催のような形で、まあ、大阪国際女子の裏で大阪シティやってるのと同じで、名古屋ウェメンズの裏側でというか同じようなところで名古屋シティマラソン行われていまして、そちらに参加された方もいらっしゃいました。また他複数の方参加された大会ですと、東京の葛飾ふれあいランフェスタ、こちら入賞された方もいらっしゃいます、おめでとうございます。そして飛鳥ハーフマラソンですとか、テレタマ親子ふれあいマラソン、そして上海だんだんマラソン走られた方もいらっしゃいます。あの母の実家が愛媛県で、で宇和島に親戚が住んでるんですけど、なんか宇和島の方って、あっちの方っていうか、どっちの方って言えばいいんですかね、南よ、南の予習のよと書いて南よって言うんですけど、そっちの方結構だんだん畑があるそうで、そこで採れたジャガイモを親戚に送ってもらったことがあって、食べきれそうにもなくて大変でした。でもだんだん畑ってね、みかんとかいろいろ植わってますけど、めちゃくちゃ重労働ですよね。でも日当たりがいいからね、きっといいものが採れるんでしょうね。あとはですね、立川シティハーフマラソン、こちらも複数の方参加されていました。あとこちらですね、大山登山マラソン、神奈川県の大山に登るマラソン大会で、私スタートのところの写真を見てびっくりしたのが、最寄りの駅にバス停があるんですけど、大山登るときに乗るバスのバス停があるんですけど、大山登るときってそのバスに乗って、なんか登山口みたいなところまで行って、そこから登り始めるんですけど、このマラソン大会のスタートって駅前なんですね。そこから走って大山まで行くのかと思って、結構距離あるなと思ってびっくりしました。そしてあの大山登ったで思い出したんですけど、その大山に登りに行った時に、帰りもやっぱバス乗って帰ってきたんですけど、そのバスのある路線だけ車内アナウンスが吉田栄作さんなんですよ。なんか渋い声というか、バスの運転手さんの声じゃないよな、これ。でも声優さんとかでもないなと思って、誰だろうなと思ったら、吉田栄作ですって、そのアナウンスの中で名乗られてて、え、吉田栄作さんと思って、 しかもあんまりたくさんの人が乗る路線じゃないんですよね。あ、この路線だけで放送されてるんだと思って、めちゃくちゃレアな路線に乗ったなと思って、登山した後なのに寝ちゃいけないと思って、なんかちゃんと聞いとかなきゃと思って一生懸命聞いてたことを思い出しました。あとはですね、習志野スマイルランに参加された方もいらっしゃいますし、ロングですね、ロングの大会に出られた方もいらっしゃいます。茨城百景ウルトラマラソン、みゃこちゃん走ってたかと思います。ちょうどみゃこちゃんにこの間東京マラソンのエキスポの時トークショーやってたので、みゃこちゃん次何東京の後何走るのって言ったら、次茨城百景って言って、みたいな、元気だなみゃこちゃんと思って、さすがウルトラランナーっていう風にね、こう前にねつくだけあるなっていう風に思いました。そしてこちらに参加された方もいらっしゃいます、大江戸小江戸200K ですよ。しかも市街地なんですよね。先日いわきに行った時にお世話になった方々の中にもこちらの大会参加された方いらっしゃいました。まあ、これの大会のためにその前日の夜からそのフルマラソンをずっとこうね3本走り続けるっていう練習をしてたっていう、いやーすごいな。200キロ、100キロ走ってもまだ半分ですもんね。当たり前ですけどゾッとするなと思って。出られた方本当にお疲れ様でした。そして海外からもレポートいただいてるんですけれども、なんてお読みするかわかんない、しかも日本語読みもなんて読むんだろう、小村、顧問の先生の子に市町村の村ですねに公園女子典型って書いてあるんですけど、男性の方も走られてて女子って書いてあるんですけど、誰でも出ていいのかなと思って、もしかしたらこう中国だからなんか緩いのかなとかね。でもこう大会の旗を見るとなんかこう桜の季節的な表記があったので、春っぽい大会なんだろうなと思いながらですね、投稿を拝見しておりました。さあ皆さんの他の投稿もご紹介していきましょう。ちょっと桜の話が出たので桜の話題もう一つお届けしたいんですけども、王冠桜という桜がありまして、そちらの写真を上げてくださってる方がいらっしゃいました。漢字では大きくて寒いって体感ってね、よく多分二十四節気の一つとか言って天気予報でたまに出てきますけれども、そう書いて王冠で王冠桜というふうに読むんですが、早咲きの桜です。早咲きの桜で有名なのは河津桜が有名ですけども、河津桜よりかはちょっと時期的には後になる桜でして、で河津桜結構こう濃いめのピンクなんですけど、まあ王冠桜もちょっと濃いめなんですが、漢字的にはちょっとソメイヨシノに似てるかなと思って、そろそろ咲き始めてるなというふうに思いました。この間私も休日に公園に走りに行った時にソメイヨシノのつぼみが、まあ、ちょびっとだけですね、ちょびっとだけ膨らんでいて、こうつぼみの段階でちょっと赤っぽくなるじゃないですか。だからこう遠くから見るとそのソメイヨシノの枝がちょっとこう先っぽがね赤っぽくなってる感じがあって、ああちょっと そろそろなんじゃないかと思って、早く暖かくなってほしいなって、でも花粉は嫌だなとかねいろいろ思いながら走っておりました。続いてはお子様が大学に合格されたということで、おめでとうございます。桜咲くですね、これも桜だ。そして先生をされているという方からですね、卒業式のお衣装、まあ、男性の先生なんですが紋付き袴、すごいいいなと思って、女性の先生はね袴、宝塚の卒業式みたいなね袴を履かれる方が多いですけれども、男性の先生のその紋付き袴もいいなと思って、正装じゃないですか、正装中の正装じゃないですか、だから卒業生を送り出すのにぴったりの装いだなと思って拝見しておりました。なかなかね紋付き袴着る時ってきっとないですもんね、成人式とかね。でも成人式の時の紋付き袴って結構ねやんちゃな人とかめっちゃカラフルなやつ着ますしね。あとはまあ結婚式で和装される方とか、それ以外あんまりないですもんね。いいなというふうに思いました。さあこの1週間も誕生日迎えられた方いらっしゃいます。娘さんが3歳になられたということでおめでとうございます。ケーキ食べてるところっていうか、なんか上についてるチョコレートを食べてる写真があってめっちゃ可愛いなと思いました。お誕生日記念日系はですね結構こう鮮度が命というか、まあ、大会もねの投稿も鮮度が命なんですけど、私もかなり気をつけて皆さんの投稿にいいねしてるんですけれども、この放送までの1週間で見つけられないパターンが最近結構出てきまして、皆さんに投稿していただいてるのに申し訳ないなっていうのも思いつつ、引き続き頑張って探していきたいと思いますので、 懲りずに皆さんランニングチャンネルのハッシュタグをつけてください。つけていただくもよし、検索していただくもよし、もう本当にねビッグハッシュタグに育っておりますので、きっと知らない方は何なんだろうなって思うでしょうね、きっとね。ポッドキャスト番組のタイトルだよってこうね小声で教えてあげたいんですけどね。でも本当に皆さんいつもありがとうございます。以上、今週のリスナーさんでした。それではランナーズボイスのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズおよび Google フォームを利用しまして、ランナーの皆さんからいろいろコメントを頂戴するコーナーになっております。今回のテーマは前回前々回に引き続き気になっていること、その後編です。今回はランニング以外の皆さんの気になりごとについてお伝えしてまいります。それでは早速ご紹介していきたいと思います。ランニング関係以外の気になっていることです。まずは長らく世間を賑わしているニュースですね、こちらについてです。日に日に取り沙汰されている裏金問題をはじめとした与党の汚職ですね、ワイドショーや SNS でもいろいろ批判されています。税金払うのがバカらしくなります。ただ自分を含め日本の人は遠くから文句や批判をするだけで、デモなど直接的な行動を起こさないので政府の良いようにされちゃうんですよね。やはり選挙権ある人がみんな選挙に行ってみんなで変えていかなきゃなと思います、といただきました。まあその通りですね、我々選挙権持ってますから、それをきちんと行使するのが第一歩なんじゃないかなと思います。あの私の職場からあの首相官邸が近いんですよね。だから時々なんかデモの声とか聞こえるんですけど、まあ、デモしたところでなっていうのが正直な感想ではあります。あの霞が関で働いてる人なんか本当にうるさくて仕事に集中できないっていうふうに言う人もいますし、あの特にあの省エネとかで、あの夏なんかは窓開けて業務しなきゃいけないみたいな時があるみたいで結構大変だって言ってました。まあ収支報告書にちゃんと記載してないのはやっぱ良くないですよね。もうどう考えても猫ババしてるっていう風に、もうあの小学生とかでも分かるぐらいの猫ババじゃないですか。まあ、かといってなんかこの岸田首相がものすごくこう支持率低いですけど、支持率低くてもう退陣しないのは多分もうここまで低くなっちゃったら代わりにやる人がなかなか見つからないっていうのと、野党が力がないから政権奪還できないので低支持率の長期政権みたいになってるところが構図としては結構得意だなと思っていて、昔ね大学生の頃アルバイトでね世論調査のアルバイトやったことあるんですよ、電話の。まあ大変でしたね。都市部だとほとんど答えてもらえないので、しかも履歴とか残ってるんですよね。あまり多分詳しくは言えないんですけれども、けどまあまあ世論調査も誘導尋問っぽい設問とかあったりして、これはちょっとどうなのかなみたいな質問自分で聞いておきながら思った時もありました。日本はね不在者投票もできますしね、海外に住んでても確か投票できるはずです。台湾なんか不在者投票ができないから、あの絶対本籍のあるっていうか、なんていうんですか、家族がいるその本家というか実家じゃないと投票できないっていうので、総統選挙の時とかはもう人民大移動が起こるというか、みんな田舎とかに帰っちゃうみたいな、そこでないと投票できないからって、昔あの嘘か まことか分かんないですけれども、台湾に帰ってこないと投票できないから、ある陣営が飛行機のチケット代を払って帰国しろと投票しろというような、なんか お金までうごめいていたっていうような話も聞いたことがあって、なんか比較的こう期日前であっても引っ越した直後であっても投票できる環境って日本はすごく整っていて、選挙制度はやっぱりすごいなって思います。だからそこまでね便利に投票できるシステムがあるので、政治に関心がないから行かないとか面倒くさいから行かないじゃなくて、やっぱ行かないと始まらないので行ってもらいたいなっていうふうに思います。続いての気になっていることです。最近レイさんのいいねがないなと思っていましたが、ランニングチャンネルの過去回を久しぶりに聞いてそうだったのかと納得しました。それでもめげずランニングチャンネルのハッシュタグをつけてインスタグラムに投稿し続けます、というふうにいただきました。すいません、アルゴリズムがね、インスタのアルゴリズムが変わったんですよね。どんなアルゴリズムかもわかんないです。いいねしに行くときはちょっとした隙間時間に いいねしに行くときとものすごい時間かけて、もう絶対にもなんか見落としがないように頑張っていいねするぞっていうときと2タイプございます。40分ぐらいね格闘してるときもあります。でもこれがなかなかね、なんか全てを網羅できないんですよね。すっごい気をつけてても。何なんでしょうね、このフィルターがね。トップ投稿っていうのと最近のトップ投稿っていうのが出てくるんですけど、1年以上前の自分の投稿とかも出てきて、もうその自分の投稿にめちゃくちゃ腹が立つというか、あと自分の投稿に自分でいいねするのはさすがに恥ずかしいなって思ってたんですけど、もうそんなの言ってられないと思って、最近もう自分の投稿にもいいねしちゃってます。じゃないとこの 見分けがつかなくなってくるので、いや本当に困ったもんです。さあ続いての気になっていること、最近ご質問いただくことが多いです。周りからも質問が多いです。新ニーサを始めようと口座を開設したまではいいのですが、ここ最近の株高はタイミング的に適切なのか不適切なのか気になって躊躇していますというふうにいただきました。最近の株高の要因は新ニーサだと思います。資金がめちゃめちゃ流入してますからね。この間ライブなんでちょこっとお話ししたんですけど、私自身ずっとこう金融関係の仕事についていて、証券会社にいた頃は制限がとっても厳しくって、まあ、自分で何かこう売買したりするのってものすごく手間だったり、そもそもダメだったりとかして全然してなかったんですね。なので個人の方がどう投資すべきかみたいなことって知識として全くなかったんですけれども、まあ、この新ニーサを迎えて皆さんの関心も高まっていて、まあ、私もちょっとぐらい勉強しなきゃいけないなと思って、ここまあ数ヶ月ぐらいですね、投資本と言われるようなジャンルの本をたくさん読んできましたが、儲かるとかね、上がるとかね、そういう題名がついているものはろくな本はないです、まあ、基本的に楽して儲かる話ってないので、コツコツやるかリスク取るかどちらかだかと思いますけれども、もうごくごく普通の一般の方っていうのはなかなかリスク取れないので、まあ、新ニーサの枠内でですね、まあ、その枠内であれば1800万まで非課税になりますので、やっぱ非課税っていうのはやっぱ大きいですよ。いろいろやっぱ読んでみると、やっぱ税金がその投資の利益に対して 20% ぐらいかかっちゃうので、やっぱ税金をいかにコントロールするかとか、こう税をいかに知るかっていうのが一般投資家の方にとっては多分一番一丁目一番地的な立ち位置にあると思います。まあ、なのでそこをしっかり抑えていただいた上で、流行ってるのはインデックスの投資ですけどね、手数料が安いやつ。みんながインデックス投資してると、そのインデックスが下落してきた時にみんなこう目減りしてるわけですよ、資産が。だからなんか赤信号みんなで渡っても怖くない的現象が起きるというか、全体がそうだから仕方ないよねって自分の中で言い訳つきやすいのはインデックスですよね。で普段お仕事されてる方ってそんなにデイトレーダーみたいにあっちやこっちやポジションを動かせないですし、ポジションを動かせば動かすほど手数料かかってくるので、できるだけ動かさない方がっていうか、動かさなくても済む方法の方が良いので、まあ、銀行口座に入れてあるなんかちょろっとしたお金、月1万円とか2万円とかでも、NISA の積立枠とかでちょこちょこっと投資されていくのが一番ハードルが低くって、心理的なハードルも低くっていいんじゃないかなと思います。で損が出たとしても、すぐは売らないというか、どういう状態になったら損切りしなきゃいけないのかとか、どういう状態になったら利益確定売りするのかって、ある程度事前に決めておかないと、まあ、もしなんかこうね、リーマンショック的な、まあ、すぐはそういうの起きないですけど、リーマンショック的なものが起きた時に狼狽売りみたいなことをしてしまって、結局その後戻してしまったのに、先に売っちゃったから大損しちゃったみたいな方ってたくさんいるので、あまり投資してるっていう感覚を持たずにどんと構えるのがいいかなと思います。それが証券アナリストの言葉かよと言われたらですね、本当に謝罪するしかないんですけど、毎日売ったり買ったりみたいな現場にいたがゆえにですね、やっぱりプロでも損は出る時はありますし、午前中いたのに午後首切られていなくなった人とかもいますし、パリバショックもリーマンショックも経験してきてるので、どれだけ心に余裕が持てるかが一番大事です。それかむっちゃくちゃ性格の悪い人になるか、どっちかですね。私も引き続き世の中に存在する投資本をですね、 読み漁ってまいりますので、まあ、間にいろいろね小説読んだりとか違うもの読んどかないともうなんか頭がへんてこになるので間にいろいろ挟みつつ投資本も読んでいきたいと思います。続いての気になり事です。7年前単身赴任から戻り2歳だった息子も小3になるタイミングで4月から再び単身赴任になることが決まりました。現在兵庫県宝塚市在住なのですが岡山の山奥に転勤になります。くしくも妻も昨年勤務場所は変わりませんが部署移動になり休日が平日に。さすがにちょっと小さい我が子を土日一人にはできないため4月以降は私が毎週土日に帰宅し子供の面倒を見る生活になります。ちなみに山奥なので電車はなく車しか使えないのがちょっとしんどいですね。もうおっさんなので体力が持つのか家族とかの生活は大丈夫かそして何より転勤先でうまく馴染んで仕事ができるのかが目下のところとっても気になっています。気になっているというか不安なことという内容になっちゃいましたね。まあ仕事は楽しみ半分ではあるのですがといただきました。いやでも体力的に結構大変ですよね。土日毎週土曜日車で帰られるってことですもんね。でもなんかその帰ってる時とかはきっと元気なんだと思うんですよ。しかも最初の頃は相当ちゃんとできると思うんですけど、なんかの時にふっとどっと疲れが出てきてなんかすごい熱出ちゃうとかそういうのがちょっと心配です。なんか昔の話蒸し返すのもあれなんですけど、妹がその事故で亡くなった時にまあいろいろこうね亡くなった後って手続き大変で、もう母なんかもうショックで まともにこう生存できないというか普通の生活できない状態になってて、その書類関係とかあとはまあ警察関係とかそういうのが対応が全然できないから私毎週神戸帰ってたんですね。で新卒1年目で仕事もやらなきゃいけないこと覚えなきゃいけないことがいっぱいあるんですけど、それでも毎週金曜日の夜に神戸帰って日曜日のまあ、夜に東京帰ってくるっていう生活を3ヶ月ぐらい続けまして、その当時20代で若いんですけど、さすがに疲れましたね。まあまあボロボロだった気がします。けど帰る理由があるから帰ってるのであって、だからその時は大丈夫なんですよね。別に遊びに帰ってるわけじゃないので。けど東京にふと帰ってきた時にやっぱり疲れが出たりとかストレスが溜まってたりとかそんな感じだったなって思い出しました。さあ続いてはですね、新しいアクティビティについてです。今気になっているのはボルダリングです。筋力トレーニングの練習も兼ねて初めて行きましたが、その楽しさにハマってしまい初回から4時間壁と格闘しました。自分より軽々登る子供を見て自分の不甲斐なさと負けていられないという気持ちが込み上げてきて、今では近所のボルダリングジムの月間会員になるか迷い中ですといただきました。ボルダリング難しいですよね。ランナー体幹がちゃんとねしっかりしてるって言われつつもまた違うんですよねこれはね。で確かにお子さんとかの方がひょいひょいってこう登っていけたりして何ってなるんですよね。でこうちょっとつかめそうなところがつかめずに落ちちゃうとか、なんだろう、こう悔しさ爆発スポーツですよね。だいたいこう悔しいって思いはこう相手から何かされて悔しいっていうパターンがこう感情的にはこう多いと思うんですけど、ね、ボルダリングの場合こう自分が手伸ばしたとこ届かずとかね、掴んだけども滑ってみたいな、そのランニングのマラソンのこう記録が届かずっていうのとまたちょっとなんか全然違う悔しさじゃないですか。これはきっとね今頃月間会員になられてるかもしれないです。さあ続いてお仕事関係気になっていることをいくつかいただきましたので続けてご紹介したいと思います。いつも配信ありがとうございます。ランニングのこと、ランニング以外の仕事面でのこと、とても参考になっております。仕事に関わる分野で気になることがあるので投稿させていただきました。私の勤める会社ではワイガヤでザックバランに話しましょうという場面が時折あります。特に企画販促系の部門から現場の声を聞きたくてということでそういう持ちかけがあるのですが、参加者のガス抜き的な感じで終わって何が決まったんだろう、この時の意見が何かに生かされてるんだろうかと疑問に思うことが多々あります。今後はそういった持ちかけがあった場合、または私が企画販促系の部門になった時の備えとしてこのワイガヤというものをどのように進めていくのが理想的なのでしょうか。 貴重な時間を使う上でその時間を有意義にしたく、上田さんのご意見アドバイスいただければ幸いです。これからも番組楽しみにしています。お体に気をつけて無理せず頑張ってくださいといただきました。ブレインストーミング的な会議ってことですかね。いやでもなんかアイディア出しっていう感じでもなさそうですよね。本当にワイガヤなんでしょうね。でもこういうミーティングが継続的に複数回開催されているのであれば、そのガス抜き的なものになってしまったとしても、それはそれでなんか目的を達せれてるから継続的にされてるんじゃないかなと思います。部門間の相互理解みたいなものを目的としてるのかもしれないですしね。やっぱり相手の仕事が分かると、相手の仕事の例えば苦労する点とかが分かると、あ、もうちょっと配慮してあげようとか、そういうこう気持ちが生まれてくると思うので、そのワイガヤの中でなんか相互理解が深まってるんだったら、それはそれでいい会なんじゃないかなって思います。こう日系の企業だと、こう組織がきちんとこう秩序立ってるというか、組織立ってるというか、組織が組織立ってるという言葉も変ですけど、ちゃんと組織立ってますけど、外資とかだと、この人とよく話すけど、この人結局タイトル何なんだろうみたいな方正直いらっしゃいます。その私がよく知らないからだけなんですけど。でレポーティングラインが上司が日本にいないっていう方もたくさんいるので、一人部署みたいな方もいらっしゃるんです日本に。もうそうなると、あの、何をやってるかって詳細には全然わからない。なんとなくこの人はこういう分野の人なんだろうなっていうのはわかるんですけど、まあ、だからこそ、まあ、あまりこう業務で関わらない人でも、業務外のところとか、なんかわかんないです、お弁当食べてる時とか、お茶汲んでる時とか、コミュニケーションを積極的に取らなきゃなと思ってやっております。あと主題がね決まってるんだったら、それもやっぱり最初に言っちゃうっていうのが一番手っ取り早いですよね。でも多分決まってないんでしょうね。なんとなく集まってくださいみたいな感じで集まって、ワイガヤ喋って終わりみたいな。でもそれはそれで本当にいいんじゃないかなと思います。さあ続いての気になり事です。レイさんのコミュニケーション力はどうやって養われたのか気になっています。一人見知りはしないのですか？先天的なのか、それとも生まれ育った環境なのかなど興味があります。今2歳の子供の子育て中ということもあり、とても気になっていましたといただきました。私がコミュニケーション能力が高いかどうかこれわかんないですよ。ただひたすらにね、ポッドキャストでこう一方的に喋ってるだけですからね。あまり人前でも緊張はしないです。緊張する理由がない。こうその場の状況を確認して、例えば自分が人前で喋らなきゃいけない時って、どういうことを喋ればいいかって自分で把握してれば、別にその緊張する要素がないので、緊張はしないです。人見知りはしないと思われているとは思うんですけど、あんまり別にこの場面自分いらないなと思ったら、結構黙ってることは多いかもしれないですね。積極的にコミュニケーション取りに行くっていうことはあんまりしない場面もあります。で、先天的なのかどうなのかちょっと正確にはわからないんですけれども、もう40年ぐらい前の話にはなりますけれども、モンテッソーリ教育を受けてたっていうのは自分の中で相当影響はしてると思います。私が子どもの頃にモンテッソーリ教育を本格的にやっている幼稚園って日本でほとんど多分なくって、で一方で、なんでそんな幼稚園に入れたのってうちの母親に聞いてみたら、自分が行ってみたいと思った幼稚園だったからって言うんですよね。その直感すごいなと思うんですけど、モンテッソーリってあんまりこう大人が介入しないんですね。で、子どもの中で、子どもたちの中で解決していかなきゃいけないので、あの、喧嘩したりしても大人が割って入ることないんですね。自分たちで考えなきゃいけないんですよ。それをその幼少期そういう環境に放り込まれたっていうのは、すごい自分の人生の中で大きな部分を占めてると思います。参考になるかちょっと分かりませんけども、こんな感じでございます。続いての気になっていることです。本業以外のライフワークの見つけ方をレイさんにお聞きしたいです。仕事は勤めていれば定年までですが、もう一つの自分の柱、使命、社会の中での役割を持っていらっしゃるって素敵だなぁとずっと気になっています。差し支えなければぜひ教えてほしいですといただきました。基本的には全人類関西おばちゃん家ですかね。何のことやらって言われるかもしれないんですけど、私もちょっと今ネーミングしちゃいますけど、社会に対する世話焼き気質というか、 自分ってこういうこと求められてるんじゃないんだろうかっていうのを勝手に推し進める。けどライフワークの部分って本職となる仕事の部分が安定してないと、なんかあわよくば副業で結構稼げるんじゃないんだろうかとか稼ごうとか思っちゃったりとかすると、その自分のその生活の土台となってる部分がちょっと不安定になっちゃうので、何が土台なのかはきっちりと把握意識した上でプラスアルファ何ができるかっていうのをいつも考えてます。その結果がポッドキャストだったりブロギングだったり、まあ、チャリティーの活動だったりします。もしかするとこうね、自分なんて何にもこう必要とされてないとかいうふうに思われる方もいるかもしれないんですけれども、そんなことないです。で、例えばなんか上田さんみたいにこううまくそういうね隙間産業的なものを見つけられないっていう方は、まずはご自身が得意とされてるところから入ってみられて、でその中であれこれ足りない、世の中に足りないぞっていう部分とか、あここもっと伸ばしていけばいいのになみたいな部分がきっと見つかるはずなので、そこに注力していくとおのずとこう人がついてきたりとか、まあ、もしかしたらその何かね報酬的なものがもらえたりとかするかもしれないです。あとは好きなものをやっていく中で、自分はこういうことはやりたくないっていうのはきっちり決めといた方がいいかなと思います。あと好きなことをベースとしてある程度柔軟性が持たせられるようにすることとかですね、このポッドキャストもまさかその、まあ、ポッドキャストやりたいなとは思ってやろうかなと思って、実際に始める前まではこういう形になるっていうのを想像してなかったんですね。ランニングのポッドキャストをやろうと思ってたんですけど、こう皆さんからコメントいただいてそれを集計してお伝えするっていう形式にしようとは最初は決めてなかったです。だからある意味そこは全然なんかその自分がやりたい番組の方針に対する縛りとかこだわりとかプライドが全くなかったので、ただ誰かの役に立てばいいなと思って始めたので、他の部分は結構どうでもよかったって言ったらあれなんですけど、いかようにもできるようにしていたんですね。なので好きなことはベースにしつつもある程度柔軟に対応できるようにしておくっていう部分も重要かもしれないです。でも必ずしもなんかそのライフワークを見つけなきゃいけないみたいなことはなくって、すでに皆さんねランニングされてるからそれだけでも十分だと思います。で逆に例えばちょっと健康状態が良くないとかちょっとメタボだとかね、そういう方が周りにいらっしゃったらちょっとランニング誘ってみるとか、そうすると誘われた方はもしかしたら人生ものすごく豊かになるかもしれないですし、そういうことでも立派なライフワークになると思います。さあ続いてはこんな気になり事です。ズバリ寝具です。若い頃はどこでも寝れてフローリングで爆睡しても体は痛くなりませんでした。しかし腰痛がひどくなって12年ほど、とうとう夜中の寝返りが厳しくなり寝具のアップデートを考えています。これからもランニングを楽しむためには怪我のない体と質の高い睡眠は大事ですよね。レイさん何かおすすめあれば参考にさせていただきたいですといただきましたが、寝具ですか。寝具か。うちニトリのマットレスです。普通に、あでもニトリのまあまあいいマットレスです。あと寝具っていう意味では別かもしれないですけど、ランニングチャンネル殿堂入りのですねドライレイヤー、あれをパジャマとかのインナーにするとめっちゃいい気がします。私あのモンベルのそういうドライレイヤーをパジャマにしてるんですね。パジャマにしてるというかパジャマの肌着にしてるんですね。すごくいいです。なんか肌色だったんですよ。何を血迷ったか肌色買ってしまって、でなんかそのキャミタイプだったんですけど、なんかそのキャミの紐がタンクトップとか着てるとねちょっとこうチラって見えちゃうからちょっとなんか嫌だなと思って、ああもうこれ寝巻きとかにするしかないなと思って肌着にしたらこれ正解でした。ミレーの網やみとかちょっとね肌着にはでき、肌着っていうか寝る時の肌着にはできないですけど、ちょっと締め付けがあるのが、ね、であんまり締め付けないものだとおすすめです。さあ続いての気になりごとです。私は以前の放送の中でお便りを読んでいただいた約3年ぶりにランニングチャンネルに帰ってきたリスナーです。その3年間をマラソンもやめてインスタもやめていました。ですが私はこのランニングチャンネルが始まる前からレイさんのインスタのフォロワーで 夜の東京タワーと一緒に映る夜ランのレイさん、やたらおしゃれな扇風機が天井で回っているジムの投稿などすごいなといつもいいねをしていました。当然以前のレイさんのアイコンも覚えています。自分では3年のブランクはありましたが、フォロワーさんの中ではまあまあ子さんの方ではないかと思っていました。そして今回の気になっていることですが、先日普通にランニングチャンネルを聞いていたら、レイさんがお話しされている中で、うちの主人がという話をされていました。あれ?と思い、ちょっとランをストップ。もう一度そこだけ聞き直し、あれ?結婚してたっけ?どうしても、どう聞いてもしてるよなと、少しググると、違う上田さんと違うレイさんの結婚情報はありましたが、上田レイさんの情報はさらっと検索しただけでは探せませんでした。プライベートのことですし、特に何かどうなるわけでもないのですが、自称子さんフォロワーとすれば、この3年間にレイさんに何があったのかが気になることです。今更ですが、本当なら嬉しくお幸せになってねという気分です。これからも番組楽しみにしていますといただきました。いや、ネットでググっても絶対出てこないですよ。だって別にあの普通の人ですからね。普通の人が普通にあのコロナ禍に結婚して、まあ、結婚したらこうね SNS で報告される方とかもいらっしゃいますけど、別に私そこまでしなくてもいいよなと思って、もう40過ぎてますし、式もやらないですし、で直接お会いした方にはあの結婚したんですみたいな報告はもちろんしてますし、あ、ただ仕事上の名前は上田のまんまでずっとやってるので、あまりこう戸籍上の名前を使う機会は大会の時ぐらいですね。で、皆さん聞いていただいたら分かるように、あの特に結婚したからランちゃんがどうなったみたいなことって特にありませんので、これからも応援していただければなというふうに思っております。確かに昔ね、東京タワーの写真とかね、結構東京の有名どころというか風景の写真結構撮ってましたね。私あの自撮りが好きじゃなかったんですよ。何を今更言うのかって言われそうですけど、写真に写るのが非常に苦手でして、けどチーム R2 のオーディションに受かったので、これ嫌がおうにもこう写真を撮る機会が増えるぞというので、訓練も兼ねてですね、自分の慣れも兼ねてインスタを始めたんですね。で当時は最初の方はもう1日1投稿って決めて、訓練のためにインスタはやっておりました。けどそのあんまりね、顔のアップとかそういうのはあんまり自分自身も好きじゃなかったんですよ、撮るのが。だからあの風景と一緒によく撮ってたっていうのもありますね。今となっても写真撮影とか全然ね平気ですけど、だからやっぱり慣れってすごいなって思いますね。訓練すればなんとかなるっていうのは写真の分野ではすごく学びました。あのもちろんあの大会とかね、イベントとかでお会いした時にあの一緒に写真をお撮りするのはあの今全然問題ないですし、じゃんじゃん撮っていただいて大丈夫です。さあ続いてはこんな気になり事をいただいております。昨年の冬、雪山登山デビューしようと思い道具を揃えましたが、一人ではハードルが高く断念。今年の冬、ベテラン登山家と知り合いやっとデビューしましたが、暖冬のため一回行ったっきり、シーズンが終わりそうです。美しい日本の四季がなくなっていってる気がして残念です。豪雨の増加や水不足も心配です。日本は大丈夫でしょうかといただきました。日本だけじゃなくてね、世界どうなっちゃってんだって感じですよね。私よくあの朝の8時台にあの BS ニュース、あれ世界のトップニュース見てるんですけど、まあ、日本もそうなんですけど、やっぱヨーロッパとかもやっぱ夏の暑さが尋常じゃないですし、まあ、喫緊の課題ですよね。日本もだいぶね、なんかちょっと気候変わってきてる感じありますもんね。まあすぐにはね、これを止める術っていうのはないんですけど、自分たちの生活のちょっとしたことからやっぱ気をつけていかなきゃいけないんだろうなと思っております。あ、ここでまた新ニーサの話が2つぐらい出てきてる。ご紹介します。世間で話題の新ニーサ気になっています。日経平均高値更新など何かと景気が良さそうな話題が出るとなんか気になりますね。なぜ気になっているか考えてみると、きっと何か儲かりそうな話があって儲け損ねてるではないかとなんとなく思っているから気になっているのかなと。こんな時こそ一歩立ち止まって落ち着いてからぼちぼち始めようかなと思っていますと。他の方からもですね、ニーサや投資のこと、最近新しいNISAの制度が始まり投資に関心を持っています。物価やマラソンにかかる費用も大変。アルファフライ3は4万円。本当に必要なものに思い切って買い物できるように、また県外、海外遠征できるようにお金のことを賢く学んでいきたいですといただきました。お金のことはね、もうたらればの話をしたらキリがないので、そこは一旦忘れるということで。いや、本当にあのぼちぼち始めようかなぐらいが一番その スタンスとしては正しいと思います。急にね儲けてやろうって思ってもね絶対儲からないんですよ。なんか儲ける儲けないの物差しで考えると結構きつくなってくるというか、特に損出てる時に精神的によろしくない状態になるので、こう自分がなんか応援できそうなもの、応援できそうな企業とか、応援だったら調子悪い時でも頑張れって思うじゃないですか。まあ、頑張れって思ってて、もうそれでもねダメでどんどん下がっていっちゃったらちょっといつか損切り考えなきゃいけないんですけど、儲かる儲からないよりなんかこうこの企業だったら応援できそうみたいな、じゃあ今スノーピーク応援できますかって言われたら、いやちょっとこの状況ではみたいな、まあもう上場廃止になりますけどとか、なんかそういうこう応援したいとかこういうのに夢をかけたいみたいなそちょっと投機的かなそういう物差しで考えると少し気分楽かもしれないですね。さあ続いてこんな気になり事です。以前全く走らない夫が突然ガーミンを購入したというインスタの投稿を読んでいただいたものです。購入以来夫がガーミンのデータをしょっちゅう報告してくるのが楽しそうで羨ましくなり、アップルウォッチ貼ってあった私も昨年末にフォアランナー965を購入してしまいました。日々のランニングにももちろんガーミンを活用していますが、夫と同じく私も毎日気になるのが睡眠スコア、ボディバッテリー、ストレスレベル、心拍数などです。お酒を飲まないと睡眠スコアが上がり、ボディバッテリーの値も良い状態で一日が始められると分かりました。夫もそれに気づいて飲酒量を減らしたようです。ガーミンを購入したことで夫婦揃って健康意識が高まりました。車の中でランチャーを流してよかった。そしてレイさんに感謝です。ちなみに夫はレイさんのことをガーミンお姉さんと勝手に命名しておりますということで、ありがとうございます。お姉さんでありがとうございます。ガーミンおばはんとかね、じゃなくてよかった？でもそのうちね、ガーミンおばあちゃんとかになりますからね。その頃までガーミンマスターやってたらちょっとね、逆にガーミンさんが心配ですね。いやでも本当に数値という武器を手に入れるとね気になっちゃうんですよね。また旧シリーズ965を購入していただいてるので、結構総括的なことも言ってくれるというか、文章でね教えてくれるので、データだけだとそこからこうそのデータをどういうふうに解釈していけばいいのかわからないという方もこれまで多かったんですけど、今本当にね文章書いてくれますからね、進化してるなと思っております。さあ続いての気になり事です。人前で話すことについてです。私は現在30代後半でランニングを始めて8年ほどになりますが、最近になりレイさんのランニングチャンネルと出会いました。通勤時やランニングのお供に聞かせていただいております。これまでランニング中に聞くイコール音楽だと決めつけていた節があったのですが、音声番組を聞きながら走るという新たな発見につながり、今ではランニングをしていてもあっという間に時間が過ぎ、とても楽しく有意義なランニングをすることができています。今回気になっていることのテーマで募集されていたので、これはぜひレイさんにお聞きしたいと思い送らせていただきました。それはレイさんの話し方についてです。私は昔から上がり症で人前で話すことがとても苦手ですけれど、仕事の関係上職場の会議や研修会などで話す機会も多く、うまく話すことができない自分を情けなく思ってしまいます。レイさんの話し方や声を聞いているととても滑らかで耳障りがよく聞き入ってしまいます。言葉選びもさすがです。プロのパーソナリティのようで、レイさんのように話せるようになりたいと憧れるようにもなりました。何か話すときに注意していることや、人前でも緊張しない方法などありましたら教えていただきたいです。いつかどこかの大会でお会いできることを楽しみにしておりますといただきました。ありがとうございます。ちなみに私はどこかでこう喋ることに対するトレーニングを受けたことは一切ないです。で、日本語の発音等に関しても、まあ関西出身なので、イントネーションがちょっとねおかしかったりすることもあるとは思うんですけれども、で先ほども少し申し上げたように、私人前で上がるっていうことはあんまりないです。上がらない理由としては、上がる要素をできるだけ事前に消しに行くっていう、でもし失敗したらどうしようみたいなことを見越して心配して上がってきちゃうっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、何をもってして失敗なのかって、例えばちょっと噛んじゃうとかちょっと言い間違えちゃうって、それって失敗のうちに入らないです。でその時が過ぎちゃえばもうそれ過去のことになっちゃうので、後から悔やんでもどうしようもないので、話すこと全体から見た時に1回や2回噛んでしまおうが言い間違えようが、 それは体勢には影響全くないって思うようにしてます。あとは原稿を一言一句ちゃんときっちり書かなきゃいけない、それを読まなきゃいけないような場面と、それをやっちゃうとその人らしさが薄まってしまう、失われてしまうみたいな場面と2つあると思います。ちゃんとしたきっちりした会合の司会の時はやはり台本がちゃんとあって、一言一句読み間違えないようにしっかり伝えることが重要だとは思うんですけれども、会議で何かプレゼンしないといけない、研修会などで人と対峙しなきゃいけないっていう場面は、比較的語り口調というか、こちらから話しかけてるっていうシチュエーションの方が人に伝わりやすいので、あまり台本をガチガチに書いていくと、途中でそのなんていうんですかね、目で追えなくなった時とか、誰か違う人が発言した時にそっから台本狂っちゃうので、話すことは箇条書き程度にするとか、ある程度こう柔軟性を持たせるようにしておいた方が良いと思います。大枠だけ決めておく。で、案外うまく話せてないって思ってるのはご本人だけかもしれないので、本当に気になるようであれば一度ご自身が喋ってらっしゃる場面を録音してみる、それで自分で聞き直してみる、そうすると自分の癖みたいなのがわかるので、そこを減らしていけばいいんじゃないかなと思います。私はあーとかうーとかえーとか、このポッドキャストの初期の頃はかなり言ってたと思います。あとなんかはいが多いって言われましたね、父親に。そういうのをこう回を減るごとに意識して減らそうという努力はしてますし、逆に減らしていくとあーとかうーとかが有効に使える時があるんですよね。あえて消さない時もあるんですよ。なんかそういう風にアクセントになるようにまで減らしていけたらこっちのもんっていう感じですかね。言葉の選び方とかいう内容に関しては、ポッドキャストに関しては不特定多数の方が聞いてらっしゃるので、全員が全員が納得するっていうことは言えないとは思うんですけども、多くの人が共感できるような納得できるようなことを心がけて言おうとしつつも、それだけだと何も言ってないに等しくなっちゃうこともあるので、やっぱ個人的な意見を途中で挟んだりとか、例えば同世代の方しか分かんないようなちょっと思い出話をしたりとか、すごく広い方に向けてお話しするトピックと、ちょっと狭めの方に向けてお話しするトピックとを分けるようにしています。それによってこうどういう効果が生まれるのかまでは分からないです。それはもう聞いてらっしゃる方に聞くしかないんですけど、であと何よりトレーニングになったの、ライブランで生放送をやり始めたっていうのも、自分の話の中でこうなんとか生放送でやっていかなきゃいけないっていうので度胸は身につきましたね。かといってこうね、皆さんにじゃあ生放送をやってくださいって言っても、それはねなかなかできないことなので、とにかく場数をやっぱり増やすことですね。録音して聞く、失敗を恐れない、失敗だと思ってるのは意外と本人だけだったりする。あと多くの人を前にするときは、大勢対自分ってなると結構こう立場的に弱くなるというか、なんかドアウェイみたいな感じがしちゃうので、目線をいろんなところに、聞いてらっしゃるいろんな方に目線を合わせに行く。で、その時その時その目線があった人に対して語りかけてるみたいな風にお話しすると、すごいたくさんの人に向かって話してる自分は大変みたいなことにはちょっとなりづらいかなって思います。いや、話すプロじゃないからこそなんかまとまりがないなって今自分ですごい思ってます。このなんて言うんですかね、独学というほど学びはしてないっていうか、学ぼうと思ってやってないんですけど、やっぱ自己流でやってきた面があるので、きっとなんかね、アナウンサーの方とかこう話すことを職業とされてる方っていうのは、もっといろんなテクニックをお持ちなんじゃないかなと思います。続いてもお仕事に関する気になり事です。私は交通業界で働いているのですが、2024年問題を不安に抱えています。残業時間の制限、翌日の勤務まで8時間以上空ける制度から9時間以上への拡張など、一見良さそうな働き方改革に見えますが、 基本給があまり変わらないので土日出勤や残業代が命綱だった私たちには非常に不安を覚える制度です。これから子供にもマラソンにもお金がかかるのにどうしようかなという感じです。さらに制度改革により運転手の数も必要になるのですが、何かと印象の悪い仕事だけに人は集まらず、かき集めた新人さんのスキルはかなり厳しいものがあり、指導員をすることの多い私としては指導員をしている間は体調不良に悩まされます。国はとりあえず的な制度改革でなく、運転士特にバスを守る抜本的改革に取り組んでほしいです、というふうにいただきました。2024年問題、バスの運転手さんね、最近ねインバウンドの方も多いから大型バスもよく見かけますし、あと観光客の方が多いから普通のこう飛ばすとかそういうバスもすごい混んでて、便数増やしたいけども乗務員の方がいらっしゃらないからとか、あとコロナの時とかね人繰りがつかないからっていうので本数減らしたりとかいうこともありましたよね。指導員されてる間は体調不良になられるということで、かなりのストレスを受けられてるかとは思うんですが、制度改革的なものがねなんか先行して走りがちになってしまってますけれども、まあそうでもしないと改革できないっていう側面もあるのか、なんかいろんなところでね働き手が不足しているのでなんとかならないのかなって思うんですけどね、なかなかこのなんていうんですかねミスマッチの解消っていうのは進んでいかないですよね。荷物とかもねアマゾンとか楽天の配達とかも別にそこまで急いでないやつでもめっちゃ早く届けてくれますもんね。なんかもういつでもいいよボタンみたいなのがあったらいいのになって思いますね。たまにない時ありますもんね。お急ぎ便となんか日付指定でなんかむっちゃ先の日にちみたいな、これこんななんか10日後と明日だったら10日後は困るからなみたいな、なんか我々がね協力できることで働き方が少しでも変わるようであればどんどんね協力していきたいと思っております。さあ続いての気になり事、こんなことです。最近じわじわと流行っている通常のコーヒーとデカフェのコーヒーのブレンドが気になっています。ランちゃんで大会前はカフェインを控えているというランナーの皆さんのコメントを時々耳にしていました。私はコーヒーが大好きなのでランニング前でもコーヒー立ちはハードルが高く、デカフェを選ぶことがかつては多かったのですが、最近はデカフェと通常のコーヒーのブレンドを選ぶことも、デカフェだと美味しさやコクがいまいち物足りなかったり、何かに集中するときに少しはカフェインが欲しいと思っていたりしたので、このところとても気になっていることの一つです、というふうにいただきました。確かにデカフェだけではねちょっと物足りないなっていう方はブレンドいいかもしれないですね。なんかカフェイン量がどれぐらいなのかってなんかすぐ測れたりしないんですかね。なんか測れたらすぐ測れたら面白いのになって思いますよね。そのデカフェと通常 のブレンドで何ミリグラムぐらいとか、エスプレッソで何ミリグラムとか言って測れたら、なんかそれに応じてオーダーもねできるじゃないですか。ちょっと集中したい時は何ミリグラムぐらいのやつでみたいな飲んそれ飲んでもね眠い時は眠かったりするんですけど、ね、特に朝なした時とかね気を失いそうな時ありますけどね。私まだそのブレンドっていうやつ飲んだことがないので飲んでみたいです。さあこんな形でですね、皆さんのランニング以外の気になり事をお伝えしてまいりました。いろいろねありますよね。けどランニングしてる時間より仕事してる時間とか家事されてる時間の方が圧倒的に長いので、けれども皆さん同じ趣味をされている方なんか面白いですよね。もしかしたら自分もこれ気になってたみたいなところがあるかもしれないですし、というような形でですね3回にわたってお伝えしてまいりました。気になっていることいかがでしたでしょうか。あまりこう皆さんのね気になっていることに対してこう最適解が出せなくっていつもの堂々巡りみたいになっちゃったんですけど、もしねアドバイスとあればまたお便りのコーナーにでもお寄せいただければと思います。以上ランナーズボイスのコーナーでした。それではお便りのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーは読んで字のごとくこの番組にいただいたお便りをご紹介するコーナーです。純不動でお伝えしてまいります。まずは大会に出てきましたというお便りです。この間の京都マラソンで念願のサブ4できました。景色もさることながらやっぱり応援のある都市型マラソンはパワーがもらえていいものですね、といただきました。サブ4おめでとうございます。都市型マラソン本当に応援が途切れないですもんね。かといって地方の大会も 人口密度、人口からするとすごいたくさんの方が応援にいらっしゃっていて、あと規模がそこまで大きくない大会だと比較的こう余裕を持って走れたりして、マラソンによって特色がいろいろ違いますので、これからも楽しんでいっていただければなと思います。続いてのお便りご紹介します。お便りは初めてですが、昨年のミント神戸のガーミンストアで終わりがけにガーミンを購入した夫婦です。ランちゃんを聞いていてガーミンが欲しいと思っていましたが、購入までには至りませんでした。スマホの計測アプリを使っていましたが、初フルで大阪マラソン当選も決まり、本格的な練習も必要だと思い、夫婦揃ってガーミンを購入しました。夫婦揃って大阪マラソン完走できました。目標としていた時間はクリアできませんでしたが、これからもガーミンをフル活用してランニングを続けます。ミント神戸では緊張してレイさんにお話があまりできなかったです。またお会いできたら嬉しいですといただきました。まずはご夫婦で大阪マラソン完走おめでとうございます。そして私覚えてます、お二方もう帰んなきゃいけないっていう結構間際の時にいらっしゃって、それは私が悪いんですよ。私が勝手にね、飛行機その時間予約してたんで。ですごいおしゃれなご夫婦だったんですよ。神戸らしいおしゃれなご夫婦。また東京のおしゃれとは違うんですよね、神戸のおしゃれは。で、私がなんかね、おしゃれ語っても説得力ないよって言われるかもしれないんですけど、さりげなくこうシンプルにご自身の似合うものを着てらっしゃるのが神戸の方っていう印象で、もうそれをこう体現したかのようなおしゃれなご夫婦だったんですよ。ですぐガーミン買っていかれて、わーと思ってびっくりして覚えております。その説はありがとうございました。いやでも本当になんかリスナーさんがガーミンを購入されるとちょっとドキッとするというか、別に何本売らなきゃいけないみたいな目標は全くないんですね、お店に行ったとしても。けどせっかくレイさんがいらっしゃってるからっていうので結構購入してくださる方が多くって、逆になんかスナックでボトル入れさせたみたいなそんな感覚に近いって、そのね、飲み屋さんでボトルを入れてもらったことに罪悪感を感じてたら多分私は飲み屋さんで働けないと思うんですけど、でもねちょっとね緊張するんですよ。もちろん嬉しいっていう気持ちも反面、買っていただくとねまたね呼んでいただける可能性が高まるので、お店にね、いやなかなかこういろいろ入り乱れた感情が巻き起こります。ありがとうございました。続いてのお便りご紹介します。上田さん、毎週のようなイベント大会参加でお忙しい中番組を続けていただきありがとうございます。夏にパリに行かれるとのこと、楽しみですね。上田家のことですからブルジョージーな旅をされるとは思いますが、私が何度かパリに行った時はエッフェル塔近くのノボテルを上宿にしていました。主な理由はセーヌ川沿いですぐに走りに行けるからですが、このホテルは旧日光ドパリで黒川紀章氏設計で和のテイストも入っています。また同じブロックにモノプリというスーパーがあるので食料調達にも便利です。ちょっと前に泊まった時には俳優の佐々木蔵之介さんもお見かけしました。このホテルの前のセーヌ川には白鳥の島という中洲があり、映画ナショナルトレジャー2に登場した自由の女神像やインセプションに登場したビル・アケム橋、エッフェル塔など眺めながらランニングすることができます。またパリのどこからでもエッフェル塔は見えるので、街らをしながら迷うことなくホテルに戻ることができます。なお検索エンジンに地名を入れてフィルミングロケーションと検索すると映画のリストが出てくるので予習に役立ちます。実際にその場所に行ってみるとめちゃ感動しますといただきました。ありがとうございます。いや全然ブルジョワジーじゃないです。やっぱ何せホテルも高いし、もう全部高いですよね。エアチケットも高い。決心してみたもののね、一番最初に買ったのはオリンピックのチケットなんですよ。でもチケットまあ高いと言っても、まあ一人許容できるの、まあ一人3万ぐらいかなみたいな感じで何種目か買ったんですけど、それが一番安い。エアチケットも高いしホテルも高い、まあ当たり前なんですけども、まあなんか何か所かね経由すれば安くなるっていうのはあるんですけど、もう40代も半ばになって何か所もちょっとね経由するっても体力的に無理、ランナーだけど無理、ランニングで疲れるのとこう飛行機の乗り継ぎで疲れるのとは全然ね疲れる場所が違いますからね。なので直行便を抑えました。どんな旅になるんでしょうかね。1週間ぐらい会社本当休まないといけないのでそれまでにちょっとね頑張っておかないといけないんですけど、いやでも楽しみです。なんだかんだでヨーロッパ行ったことあるの去年のドイツとイタリアが初めてだったので、いろいろ行ってるって思われがちなんですけど、もう本当に台湾ばっかりで、 英語も得意じゃないですし、まあ、ましてやねフランスだと、まあ英語喋れる方も多いと思うんですけれども、フランス語大学の時にあの第二言語でやってたんですけど、めっちゃ難しくて、もうちょっともう本当に男性名詞とか女性名詞とか言われたらもうちんぷんかんぷんですもんね。バターが男性か女性かなんて分かんないですもん。でもね、まあそろそろ計画立ててちゃんと行きたいなというふうに思っております。さあ続いてのお便りご紹介します。いつも本当に楽しみにしています。素敵なコンテンツをありがとうございます。ランナーの意見を収集共有してくださるだけでなく、間に挟んでくださるレイさんの寄り添ったコメントや楽しい小話が大好きです。これからもぜひよろしくお願いいたします。ということで、こちらこそよろしくお願いいたします。ありがとうございます。小話ね、小話とこう皆さんのこうコメントとのバランス考えながら作ってます。結構あのがっつり小話カットしちゃう時もあるので、これからも耳がね、空いている時に聞いていただければと思います。ありがとうございます。続いてのお便りご紹介します。いわきサンシャインマラソンのプロギングお疲れ様でした。私は先日の大会でのゴール後に会場に捨てられていた缶や紙くずを拾って帰りました。プロギングのために大会に参加する心理的、金銭的余裕はありませんが、レイさんの活動を聞いて少しでも大会に貢献できればと思った次第ですといただきました。ありがとうございます。意外とゴールした後結構ゴミあるんですよね。ゴールしたと思っても、その後またね、拾っちゃうんですよね。なかなかこうゴール後ゴミ多いです、まあ、常にあのねベストを狙ってガチで行かれるっていう方からするとレースプロギングなんてもう本当に考えられないっていう話かもしれないんですけれども、あの私はあのファンランの一環でやっているので、こうファンランって、このファンランのファンって自分の中でどういうことなのかなって考えた時になんかよくわからないなと思って、常にベストを尽くすのがレースだと思っていたのに、いきなりファンって言われても何をどうしてファンするみたいな。でしかもね、コロナ禍の中当選した東京マラソンで、まあ、先週もお伝えしたようにちょっと怪我でずっと走れないくはないんですけど、すごい痛い時期が続いていて練習も詰めてなくって、どう考えてもガチではいけないっていう状況か、プラスやはりこう地方の方とか医療従事者の方とかリスナーさんに多くって、当たったとしても出れないっていう方がすごく多かったので、いやなんかその手放しで東京マラソンのことを楽しめない喜べない状況下の中でファンランってそんなもん許されるんかと、最初本当に棄権しようかと思ったんですよね。だってなんか高齢者の方は出ないでくださいとかいろいろ条件があるわけですよ、その強制じゃないけれどみたいな。でもそうやってこうなんていうんですかね、制限をつけること自体がナンセンスというか、すごいこうダイバーシティなスポーツなのに努力目標的な制限をいっぱいつけてしまうこと自体が本当にナンセンスなんじゃないかと思って、それだったらいっそのことやらない方がいいんじゃないかっていうぐらい思ったんですけど、なんか出るからには意味持たせたいなって自分の中ですごいいろいろ考えていて思いついたのがレースプロギングだったので、本当に私にとってはファンランの一つになってます。だからまあ公式のボランティアとして呼んでいただけた、例えば富士山マラソンとか湘南国際マラソンとかは参加費はいらない、もうその時点でまああのね 1万円ぐらいは、それぞれ1万円ぐらいはこう家計的にはね助かってるんですけれども、でもそれだけでも相当ありがたいです。別にあの今までレースプロギングでお金をいただいてレースプロギングするっていう経験はないので、自分で普通に参加費払ってるかボランティアとして参加するか、いわきはスポンサーの一つの福島中央テレビさんのスポンサーの枠を一ついただいて参加させていただいたので参加費はタダになってるんですけども、まあ、ちょっとでもねなんかやっぱり公式のボランティアみたいな形でプロギングが取り入れられたらいいなって思います。そうなると一気にこうハードル下がるんじゃないかなって思ってますので、まあ、それの普及に向けてですね、あのコツコツと自費で参加したりとか、まあ、運営の方と何かこうつながれるような大会があったらそこで提案していくとかやっていきたいなと思っています。続いてのコメントご紹介します。レイさんこんにちは。 コロナ禍からランチャンを聞き始め、当初はサブ 3.5 を目指していたランナーでしたが、先日の埼玉マラソンでついにサブ3を達成しました。普段なかなか時間が取れず、隙間時間に一人で走ることが多いランニングですが、ここまでモチベーションを保ってこれたのは毎週配信されるランチャンのおかげです。ありがとうございます。今後の配信も楽しみにしています、といただきました。サブ3おめでとうございます。サブ 3.5 最初目指してたのに、もうそれ通り越して、まあ、もちろんね、そのサブ 3.5 だった頃もあると思うんですけど、サブ3まで行かれたということで、おめでとうございます。皆さんお一人お一人大切なリスナーさんなんですけれども、インスタグラムをやってらっしゃる方もごく少数でしょうし、その中でランニングチャンネルのハッシュタグ つけて公開で登録をしてくださる方も少数でしょうし、コメントくださる方も少数ですし、でもその後ろに本当にたくさんの方が聞いてくださっているっていうことをこう意識してですね、私自身も何かこう練習会に入ってるとかそういうのではないので、まあ一人だったり主人と一緒だったり、こうコツコツ走ってるんですけれども、大多数の方がやっぱりそういう方だと思うんですよね。いつでも例えばランニングの情報交換ができるとか、いつでもこうどこにでも買い物に行けるみたいな環境じゃない方の方が圧倒的に多いと思いますので、でもそういう環境でもこう誰でもできるのがランニングの良さでもあるっていう部分もあって、こう一人で走ってらっしゃる方、一人で淡々と走ってるとやっぱりモチベーションが低下する時もあるでしょうし、お仕事が忙しいとかご家庭のことで忙しいってなると走れない時期もあるかと思います。けどそんなことがありつつもというか、皆さんね、いろいろこうお忙しいと思うので、ふとランニングに戻ってきた時に本当にいつも通りにそこにあるポッドキャストというので、このポッドキャストをこううまいように、都合のいいように使っていただければなと思います。この番組ではこのような形でリスナーさんからいただいたお便りをご紹介しております。このお便りを投稿する場所はですね、ランナーズボイスのコメントを募集するときに一番下にお便りコーナーつけておりますので、そちらからどうぞお書きください。最近走った大会のこと、以前の回の感想、そしてあ、こういうの投稿すればよかったっていうようなことですとか、内容は何でも結構です。そしてですね、今回一体これ3回で前中後で気になっていることは終了するんですけども、お便りのコーナーにかなりたくさんガーミンのご質問をいただいております。しかも集中しているのがですね、165、新しく出たやつですね、55の後継、こちらについての質問がたくさんありました。がしかし、私の手元にまだ165がございません。東京マラソンとお披露目が重なってしまった関係でですね、ちょっと私の手元も165の情報が少ない、そして実機がないっていうのがありますので、ガーミンさんから貸していただこうと思っております。で、貸していただいて実際に触ってみて、やっぱ皆さん気になると思うんですよね。先に265とか買った方とかもう本当にもう気が気じゃないと思うんですよ。だって液晶綺麗なやつだし、なんかそこそこデータ取れそうだしみたいな。で、今から変えようと思ってる人も気が気じゃないと思うんですね。これどういう風に位置付けたらいいんだろうか、165みたいな。なのでちょっとお待ちいただいてですね、165実際に使ってみたいと思っております。ですので、今回ガーミン関係の質問いただいた方、すいません、ちょっと後ろにずらさせてください。やっぱ気になりますよね。私も気になりますもん。あの245が出た時に同じような印象を持ったというか、235から245ってかなり変わったんですね。で、245が出た時の945との差ってどういうふうに考えればいいんだろうみたいな、なんかその時の印象と似てるなって思ってます。なんかね、いろいろ言ってますけど、まだそんなに触ってないのでエキスポでね、ちょっとチカチカ触りましたけど、ちょっとお時間いただきたいと思います。ということで、以上お便りのコーナーでございました。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。3週連続にわたってお伝えしてまいりました。気になっていることいかがでしたでしょうか。ランニングに関係あることないこといろいろお伝えしてまいりましたけども、今皆さんがこの2024年の初頭にですね、気になっていることを一斉に集めて一斉に発表してみたっていう形で、こういう企画も後で聞き直した時に、ああこの時こういうの流行ってたんだなとか、こう時勢こういう時勢だったんだなみたいな、こう振り返るいいきっかけになるかもしれないななんて思いながら収録をしておりました。 さて次回のランニングチャンネルなんですが、お題はすでに発表前回しております。ランニングチャンネルとの思い出です。この番組も200回を迎えですね、もう何年やってるんでしょう、2020年からですね。だから7月からだから間もなく4年、4年もやってる。すごいな。なんかそんな感じが本当に全然しないんですよ。やってる本人が200回もね、撮って編集して世の中に出して SNS で告知して募集してまた録音しての繰り返しを4年もやってるのに、4年もやってるって感じです。もしかしたら聞いてらっしゃる方もそういう印象お持ちかもしれないですよね。いやでも4年もやってるのか、4年もやってたらさすがに思い出一つや二つある方結構いるんじゃないかなと思っておりまして、現時点でもかなりたくさんコメントをいただいております。ありがとうございます。引き続きですね、ランニングチャンネルとの思い出ということで、なんかこうこの回がなんか自分にとって結構メモリアルだとかですね、この回聞いてすごい役に立ったとかですね、実はこの回から聞き始めましたとか、まあ、この番組にまつわる思い出だったら何でも OK ということで、もうなんかお便りのコーナーの拡大バージョンみたいな風になってしまってますけれども、まあ、そんな感じで200回約4年を振り返るという企画を今やっておりますので、何かあるよという方はですね、ぜひコメントをお寄せください。コメント募集の Google フォームはこの番組のショーノートの各媒体でお聞きいただくときにですね、今回のこの回どういうことを喋ってるのかっていう目次みたいなテキストの部分がございますので、そこに URL 載せておりますので、そこからアクセスしてください。そして私のインスタグラム、スレッズ、Facebook なんかでもそちらの URL ご紹介しております。いやもう4年なんですね。4年か、そんなにやってる実感がないっていうのは、なんか私があんまり成長してないからじゃないかっていうふうにも今うすらぼんやり気づき始めたんですけど、いやでも4年結構いろいろあったよなって思いながら、いやでもコロナ禍がね長かったので、なんかこうね、どんよりしたっていうか、あんまりこう変化のない、変化をつけられない期間が結構長かったので、まあ、実感がないっていうのはその辺も影響してるのかもしれないですね。いやでも本当に4年びっくりだな。じゃあ4年記念ということでね、パリオリンピックに行ってくるっていうことにしましょうかね。いやでも200回記念も本当に何かやりたいと思っておりますので、楽しみにしておいてください。ということでランニングチャンネル第200回お届けしてまいりました。皆様次回の放送まで良きランニングライフをお過ごしください。それでは。